台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和2年4月、第155号、ファイル1。今回は2つのファイルに分かれています。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和2年4月、第155号をお届けします。声の区議会だよりお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。ファイル1です。1番令和2年第1回定例会の概要、2番予算特別委員会、3番令和2年度予算の概要、4番区長所信表明、5番代表質問の概要、6番一般質問の概要、7番第1回定例会議案等の概要と審議結果、8番第1回定例会陳情の審議結果。ファイル2です。9番委員会活動、10番議会の動き、11番令和元年度に実施した行政視察、12番予算特別委員会での主な質疑、13番区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区のホームページから音声で聞くことができるようになりました。このことについては、議会事務局までご連絡ください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話は 03-5246-1473 番です。ホームページアドレスは https://www.citi.taito.lg.jp/index/kugikai/ です。それでは最後までごゆっくりお聞きください。はじめは第1回定例会の概要です。令和2年度第1回定例会を2月7日から3月23日まで開催しました。令和2年度一般会計予算等を可決。2年度予算、一般会計予算1037億円。主な事業をお知らせします。子育て支援の充実、教育環境の整備。子育て支援の充実について、産前産後支援ヘルパーの業務では、これまで検診や予防接種に限定していた付き添いを、多胎児家庭においては、公的機関での手続きや交流の場への参加に拡充し、外出に伴う負担の軽減を図ります。教育環境の整備について、小中学校において校内に無線LAN環境を構築するとともに、3学級に1学級分のタブレット型パソコンを整備し、ICT 機器を活用した授業を展開することで、児童生徒の情報活用能力の育成を図ります。災害対策に係る充実。近年、日本各地で自然災害が頻発する中、さらなる災害対策の充実を図るため、避難所などにスマートフォンなどの充電用蓄電池を配備します。また、避難行動要支援者個別支援計画の作成について、令和元年度におけるモデル実施の結果を踏まえ、取り組みを本格的に推進します。第1回定例会の概要でした。次は予算特別委員会についてお伝えします。2月7日開会の本会議で、令和2年度一般会計及び特別会計の各予算案が区長から提出されました。これを受けて、議会は直ちに16名の委員で構成する予算特別委員会を設置し、8日間にわたり審議しました。3月16日には総括質問を行い、採決の結果、いずれの会計予算も原案通り可決すべきものと決定しました。3月23日開会の本会議では、予算特別委員会委員長から委員会での審議の経過や結果の報告があり、反対者からの少数意見報告の後、 委員会の決定通り可決されました。予算特別委員会委員。委員は議席順に、委員長水島道則、副委員長泉博士、岡田雄一郎、鈴木淳、中島めぐみ、田中博厚、山口銀次郎、石川義弘、高森紀美子、松尾信子、青鹿邦夫、村上光一郎、小坂義久、本目さよ、秋間博士、河野淳之介。予算特別委員会についてお伝えしました。続いて、令和2年度予算の概要についてお伝えします。会計別予算の規模、会計名、2年度予算額、元年度予算額、比較、増減率の順にお伝えします。一般会計、2年度予算額、1037億円、元年度予算額、995億円、比較、プラス42億円、増減率、プラス 4.2%。国民健康保険事業会計、2年度予算額、231億2800万円、元年度予算額、235億8400万円、マイナス4億5600万円、マイナス 1.9%。後期高齢者医療会計、2年度予算額、50億5200万円、元年度予算額、48億9200万円、プラス1億6000万円、プラス 3.3%。介護保険会計、2年度予算額、168億1000万円、元年度予算額、161億7000万円、プラス6億4000万円、プラス 4.0%。老人保険施設会計、2年度予算額、1億2940万円、元年度予算額、1億3850万円、マイナス910万円、マイナス 6.6%。病院施設会計、2年度予算額、4億8928万円、元年度予算額、4億9353万円、マイナス425万円、マイナス 0.9%。合計、2年度予算額、1493億868万円、元年度予算額、1447億7803万円、比較、プラス45億3065万円、増減率はプラス 3.1% です。1万円の使われ方、令和2年度一般会計当初予算額を1万円に換算して目的別に表したものです。民生費3485円、高齢者や児童、障害のある方、生活に困っている方への給付にかかる費用、主な事業、生活保護、障害福祉サービス、多胎児家庭支援、子育て短期支援、養育支援ヘルパー、教育費2286円、学校保育園の整備運営、障害学習の振興にかかる費用、主な事業、小中学校 ICT 教育の推進、放課後子ども教室運営、国際理解重点教育、総務費1341円、災害対策、区民館などの運営にかかる費用、主な事業、避難行動要支援者対策の推進、水、食料、生活必需品の備蓄、浅草公会堂大規模改修、衛生費866円、健康づくり、環境の保全、清掃事業にかかる費用、主な事業、喫煙などマナー向上の推進、公衆喫煙所の整備、産前産後支援ヘルパー、花の心プロジェクト、土木費654円、まちづくりの推進、道路公園の整備にかかる費用、主な事業、上野地区まちづくり推進、北部地区まちづくり推進、谷中地区まちづくり推進、浅草地区まちづくり検討、産業経済費341円、地域産業の振興、消費者保護にかかる費用、主な事業、雇用就業支援、中小企業融資、文化観光費166円、 文化観光事業の振興にかかる費用、主な事業、墨田区との連携推進、その他861円、区議会の運営、特別会計への繰り出し金、特別区債の償還にかかる費用。令和2年度予算の概要についてお伝えしました。代わって区長所信表明です。項目1、はじめに2、東京2020大会について3、まちづくりの推進について4、災害対策について5、令和2年度予算案について、あらゆる世代が生涯にわたって成長し輝く街の実現、いつまでも健やかに自分らしく暮らせる街の実現、活力にあふれ多彩な魅力が輝く街の実現、誰もが誇りや憧れを抱く安全安心で快適な街の実現、多様な主体と連携した区政運営の推進。6、終わりに。区長所信表明でした。
今度は代表質問の概要をお伝えします。代表質問とは、各会派の代表者が区長提出議案や区長の政治姿勢に対し質問を行うことです。はじめは、台東区議会自由民主党、太田正久議員の質問です。財政について。問い、本区の人口は着実に増加している一方、歳出では待機児童対策をはじめとした中長期的な投資的経費が増加しており、歳入では不合理な税制改正による影響も心配されます。行政需要の増加に対し、様々な施策を展開するためには、安定的な財政運営が必要ですが、財政状況をどのように認識し、また中長期的な視点から安定的な財政運営をどのように進めていくのですか？答え。特別区交付金の減収の見込みや、子育て支援の充実などの行政需要の増大など、様々な課題を抱えていることから、厳しい局面に立たされる可能性があり、予断を許さない状況です。そのため、将来を見据えた財政基盤の強化が必要であり、より一層の財源確保などに取り組むとともに、景気変動などによる財源不足に備え、基金などを有効に活用し、安定的な財政運営を推進していきます。まちづくりについて、問い、都市計画マスタープランにおける上野地区などのまちづくり推進重点地区において、まちづくりに取り組む意義は何ですか？答え、拠点性の向上などの必要性が高い地区を重点地区に設定し、施策の集中的な実施により効果的な都市施策を展開しつつ、地域全体への波及も図ることができると考えています。問い、本区のまちづくりをどのような手法で進めていくのですか？答え、個別計画を地域の意思を反映しながら検討を策定していく必要があり、重点地区はこの考えに基づく取り組みを進めていきます。重点地区以外も今後行うべき適切な誘導、規制方策のあり方を検討し、地域との協議を踏まえ進めていきます。区民などのまちづくりへの参画などを促進する仕組みを反映した総合的な条例の制定も検討します。オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みについて。問い、東京2020大会の成功に向け、一人でも多くの区民が参加意識を持てるよう、大会への期待感をより一層高める取り組みが必要ではないですか？答え、朝倉文夫氏の生誕像の設置や、区有施設などにおける花の装飾などの取り組みを進めていきます。特に子どもたちには、競技の観戦を通じて人生の糧となるかけがえのないレガシーを残してもらいたいと考えています。問い、パラリンピックのレガシーとして、真の共生社会の実現を念頭に置いて事業を実施すべきではないですか？答え、ボッチャの交流大会などを通じ、区民の障害に対する理解をさらに深めていきます。今後も、 ハード・ソフトのバリアフリー化など、共生社会の実現に向け取り組んでいきます。ICT 教育について。問い。2年度予算案では、小中学校へのタブレット端末の整備に向けた予算が計上されています。新たな ICT 環境において、教育委員会が目指す学校教育はどのようなものですか？答え。情報活用能力など、新しい時代に対応する資質能力の育成です。問い。タブレット端末の全校への導入及び環境整備をどのように進めるのですか？答え。校内で無線 LAN 接続ができる環境の構築とともに、端末の整備を進め、2年度の2学期から順次運用開始を予定しています。問い。教員が端末を十分に使いこなせるよう、支援員などによるフォローアップが必要ではないですか？答え。ICT 支援員の配置とともに、研修会などを計画的に実施していきます。問い。児童生徒一人に1台のパソコンを配備するという国の構想に遅れを取らないよう、さらなる努力が必要ではないですか？答え。国の構想は新しい時代に対応する資質・能力の育成を促進するものです。引き続き国や都などの動向も捉えながら、ICT 教育のさらなる推進を目指していきます。台東区議会自由民主党、太田正久議員の質問でした。次は、台東フロンティア、堀越秀夫議員の質問です。令和2年度予算について、問い、新型コロナウイルス感染症による区内産業への影響が懸念される中、区では特別相談窓口を設置しました。感染が拡大した際は、さらなる対応が必要であると考えますが、今後の支援について伺います。答え、国などの動向を注視し、関係機関との連携を図りながら、新たな制度融資を構築し、サポートを充実していきます。問い。今回の特財政調整の協議では、特別区の配分割合が 0.1% 増えましたが、特別区の実態を反映した協議結果ではなかったと考えます。今後、配分割合のあり方も含め、協議上の諸課題の解決に向け、どのように取り組んでいくのですか？答え。引き続き、特別区長会の一員として、各区との連携をさらに緊密に図り、今後の協議に臨んでいきます。問い。確実な財源確保のために、区の特性を生かした独自課税の実施など、課税自主権の活用を検討してはどうですか？答え。社会経済情勢や行政需要の変化などを踏まえ研究していきます。問い。今後の見通しを踏まえ、さらなる財源確保に向けてどのように取り組んでいくのですか？答え。収入確保の取り組みなどにより、財源の確保に努めています。今後も先進自治体を参考にしながら、効果的な財源確保の手法を検討していきます。フェーズフリーについて。問い。平常時と災害時という時期や状態を取り払い、普段利用している商品やサービスを災害時にも使えるようにするという考え方であるフェーズフリーに対する認識を伺います。答え。事業の推進において、平常時のみならず、災害時の活用も意識した取り組みが重要であると考えており、フェーズフリーの考え方につながるものと認識しています。問い。本区のフェーズフリーに関する取り組みについて伺います。答え。かまどベンチなどの備品などを整備し、また日常備蓄も啓発しています。今後もフェーズフリーの考え方を意識して事業を推進していきます。蔵前一丁目の開発計画に係る地域への配慮について、問い、日本郵政施設跡地における開発は、地域の要望を踏まえ、地域に貢献する施設や機能となるよう、計画段階から区が事業者に働きかけるべきと考えますが、働きかけは行ってきましたか？答え。本計画は都市計画法などの特別な制度を使用しないものであることから、 公共貢献に関する協議は行っていませんが、防災などに関しての地域との連携について協力を求めていきます。問い。本計画は本区のまちづくり方針に沿った内容であると認識していますか？答え。都市計画マスタープランで示した南部地域まちづくり方針では、複合的な土地利用を誘導するエリアと位置づけつつ、緑の確保など魅力的な住環境の創出を図ることとしており、本計画は方針に沿ったものであると認識しています。問い。区が事業者から開発にかかる情報を得た際には、地域住民に周知し、情報共有を図るべきではないですか？答え。一定の開発については、事業者からの事前周知を義務付けており、説明会を開催する旨の報告を受けています。引き続き、きめ細かく、地域への情報提供を行うよう事業者に伝えていきます。政策会議の情報公開と行政文書管理について。問い。行政の政策立案の過程を区民が詳細に理解するため、政策会議の議事録を作成し公開すべきではないですか？答え。政策会議の内容は検討途中の事項が多く、公開に適さないものもあることから、引き続き研究していきます。問い。行政文書についてどのような規則で管理しているのですか？答え。文書の保管及び保存に関する規定などを定めています。保存年限は文書の重要度などに応じて7種類のいずれかを設定しています。台東フロンティア、堀越秀夫議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、小菅千穂子議員の質問です。令和2年度予算について、問い。令和2年度一般会計予算案は過去最高額となりましたが、地方税の国税化などによる減収については、依然として懸念材料であり、行政に対するニーズや課題も山積していることから、引き続き歳入の確保などが重要です。このような状況のもと、どのような決意で予算編成を行ったのですか？答え。健全な財政運営を一層推進する必要がある中においても、区民福祉の向上に向け、長期総合計画などに基づく事業を着実に実施するとともに、東京2020大会の成功に向けて、関連事業を推進できるよう、重点的に財源配分を行いました。また、災害に強い区の実現を図る事業について、財源配分を行いました。本予算の着実な執行により、世界に輝く人、町、台東の実現に向け、全力で取り組んでいきます。SDGs、誰一人取り残さない地域社会構築について。問い、国連サミットで示された持続可能な開発目標を指す SDGs は、2030年までに誰一人取り残さない社会の実現を目指すビジョンです。昨年、国は SDGs の実施指針の改定を行い、その中で自治体はさらなる役割が求められています。多様性への配慮を要するニーズに、どのように包摂性を持って対応していくのですか？答え。基本構想に区政運営の基盤となる考え方として、平和と多様性の尊重を定めています。また、長期総合計画に人権の尊重などの施策を位置づけており、引き続き本計画に定める施策の推進により、誰一人取り残さない地域社会の実現を図っていきます。問い。国の実施指針を受け、2030年までの間、本区ではどのように取り組んでいくのですか？答え。長期総合計画で示した SDGs の理念を踏まえた区政の推進の考えのもと、区民などと連携を図りながら、各分野の施策を着実に推進していきます。問い。区民などへの啓発活動として、SDGs 関係の書籍コーナーの設置など、図書館が SDGs に対する理解などを推進してはどうですか？答え。 関係機関から情報を収集して資料の充実を図るとともに、コーナーでの展示など広く周知に努めていきます。子どもの権利条約について。問い。本条約にのっとり、子どもたちや地域などと SDGs の課題達成に向けて行動することが、すべての子どもへの導きになると考えます。青年世代を対象に本条約や SDGs を学ぶ機会を設けてはどうですか。答え。策定中の次世代育成支援計画では、SDGs の優先課題などを定め、その達成につなげていくこととしています。今後は青年世代が集う機会を通じ、学ぶ機会を提供することで、未来のために提言・発信できる人材を育成していきます。問い。変化が大きい社会を生き抜くためには、子どもの自己肯定感を高める必要があります。子どもが本条約を深く学び、子どもの人権を認識できる環境を整えるべきではないですか。答え。人権教育での学習を通じ理解を深めています。今後も、子どもも大人と同様に人権があること、それらは擁護されなければならないことを実感させる教育を進めながら、自分の存在の大切さに自信を持ち、未来を生き抜く力を育成していきます。マンション実態調査を受けた今後の方向性について。問い。今回実施したマンション実態調査の結果を受け、今後のマンション対策の方向性について所見を伺います。答え。今年度はマンションの適正管理などを促進するため、町内検討会を立ち上げ、施策の方向性などについて横断的に検討を進めています。来年度は管理組合の設立支援など、早期に対応すべき事業を実施し、施策の方向性などを位置づけたマンションの適正管理などを促進するための取り組み方針を策定していきます。台東区議会公明党、小菅千穂子議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問です。区財政について。問い。令和2年度一般会計予算案では、歳入は特別区民税の増収が見込まれているものの、ふるさと納税の影響などが懸念されています。また、法人住民税のさらなる国税化による特別区交付金の減収などは、区財政に大きな影響を及ぼすものと考えます。一方、歳出は子育て支援対策や区有施設の維持管理、風水害などへの減災対策の充実など、多額な費用が見込まれる課題が多くあります。令和2年度を転換点として、厳しい財政状況が現実化してくるのではないかと強く懸念していますが、財政状況が悪化していく状況であっても、多様な行政ニーズへの対応や、さらなるセーフティーネットの確立などは充実させなくてはなりません。予算案の編成を終え、区財政に対してどのような認識を持ち、今後どのような区政運営をしていくのか所見を伺います。答え。令和2年度予算は、子育て支援の充実や教育環境の整備などにより、一般会計予算規模は過去最高額となりました。一方、歳入は不合理な税制改正などによる減収の影響もあり、基金を積極的に活用し、行政需要に対応したところです。しかし、特別区交付金は今後も大きく減収となることが危惧され、歳出では引き続き待機児童対策などの需要増が見込まれることから、区の財政状況は予断を許さない状況です。そのため、さらなる事務事業の効率化を進めるとともに、区有財産の有効活用など、より一層の財源確保に努めていきます。また、今後の景気変動などによる財源不足の際には、基金や記載を有効に活用し、健全で安定的な財政運営をすることで、長期総合計画や行政計画に基づく事業を着実に実施するとともに、喫緊の課題に対しても的確に対応し、区民福祉の向上に努めていきます。 情報化推進について。問い、厳しい財政状況の中、区民サービスの拡充などをできる限り実施していくためには、ICT をツールとして効果的、効率的に、そしてタイムリーに活用していくことが必要です。区民サービスの向上やさらなるセーフティーネットの確立、行政経営の改善、将来に向けての投資に向け、ICT の利活用をさらに推進すべきと考えます。例えば、多様な電子決済を可能とするマルチペイメントの導入や、マイナポータルの活用による電子申請、感染症の集団発生を早期に探知し、対応するためのサーベイランスシステムの全学校などへの導入などは、早期に実施すべきです。来年度は情報化推進計画の改定に合わせて、情報政策課が新設され、全庁的にICT の活用をしっかりと推進していく考えであると思いますが、情報化推進についての所見を伺います。答え、区民サービスの向上などを実現する上で、ICT の効果的な利活用が重要な要素であると認識しています。そのため、新設する情報政策課のもと、AI や RPA の導入推進や、オープンデータ化の推進など、区の情報化施策を計画的かつ統括的に展開していきます。また、区民サービスの利便性向上に向けて、区への申請などについて、書面申請に加えて電子申請を可能とする条例を今定例会に提出しています。急速に変化する ICT 環境に柔軟かつ的確に対応するため、区民サービスの向上などの視点から、情報化推進計画を改定し、区政の課題解決に向けた取り組みを適時適切に講じていきます。今後とも ICT の効果的な利活用を通じて、区の情報化を力強く進め、区民の利便性の向上と地域の活性化に努めていきます。つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問でした。おしまいは、日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問です。区長の個人の尊厳、多様性の認識について。問い、区長は所信表明で、国が多様性を尊重し、生きがいを感じられる社会実現に向け、改革を進めていると評価しましたが、日本はジェンダーギャップ指数が121位に転落するなど、多様性とは逆行しています。その見解では、人権施策を進められません。認識を改めるべきではないですか？答え、子育て支援や働き方改革など、各政策の実行に加え、男女共同参画に関連する法制度の整備など、取り組みが進んでいると認識しています。区民生活の認識について、問い、消費税率の引き上げによる区民や中小事業者への影響についての認識を伺います。答え、経営上の問題として売上の停滞などを挙げる事業所もあり、また、消費者物価指数の上昇など、区民生活に影響を及ぼしていると認識しています。問い、75歳以上の医療費窓口負担の2割化や、介護保険施設の食費負担を増やす国の方針に対し、負担増をやめるよう進言すべきではないですか？答え、国への進言は考えていませんが、国の動向を注視しつつ、社会保障制度を適切に運営していきます。問い、2年度予算案における区民生活の現状認識に基づく政策について伺います。答え、子育て支援などを計上し、多胎児家庭支援などを新たに実施します。また、災害対策の強化も図ります。今後も区民生活の支援に積極的に財源配分を行っていきます。安心して住み続けられる台東区について。問い、中高層建築物の増加により、コミュニティの交代などが進む中、谷中地域では住民と行政が話し合い、高さ制限を含む地区計画の策定を進めています。他地域でも住民参加を前提に、 住み続けられる町とするための地区計画策定や土地利用を進めるべきではないですか？答え、誘導方策などのあり方の検討を進めており、地域と協議しながら町づくりに関するルール作りに取り組んでいきたいです。また区民の参画などを促進する仕組みを反映した条例の制定も検討します。より多くの地域で町づくり活動が展開され、誰もが生き生きと暮らし続けられる町づくりを目指していきます。問い、集合住宅における単身者向け住戸の設置割合の縮小や、商店街に面した集合住宅の1階への店舗設置の義務付けなど、ルールを強化すべきではないですか？答え、実態調査では、世帯人数と住戸面積との間に明確な相関性が見られなかったため、設置割合の縮小などは考えていません。店舗設置の義務付けは、区内全域への適用には様々な課題があり、ルールの強化は難しいです。今後も地域と共存できる集合住宅のあり方を検討していきます。問い、法改正による旅館業の規制緩和に対し、区は一定の規制をかけましたが、施設は急増しています。この現状認識とさらなるルールの強化について伺います。答え、施設の増加は宿泊需要の増加によるものと認識しています。これまで許可申請に厳格に対応してきました。ルールの強化は国などの動向を注視していきます。問い、流泉2丁目高齢者福祉施設に整備する特別養護老人ホームの定員数は、統合前より最大限に増やすべきではないですか？また、統合で廃止となる施設の跡地は、障害者グループホームなどとして優先的に活用すべきではないですか？答え、定員数は再編成前より多く確保するよう努めていきます。跡地の活用は行政需要などを勘案し、様々な観点から検討していきます。問い、福祉人材戦略を策定し、高齢者や障害者を現場で支える人材の確保に取り組むべきではないですか？答え、介護職に特化した就職フェアなどを行ってきました。人材確保の考え方は、2年度に策定する地域福祉計画で示していきます。日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問でした。代表質問の概要をお伝えしました。一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長などに報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、泉博士議員の質問です。パラリンピックの支援について。問い、パラリンピックを機に、障害者スポーツの振興を図ることが重要です。小学生を中心に、ボッチャなどの体験事業を実施していますが、成人に対するさらなる啓発が必要ではないですか？答え、すべての区民を対象に、パラリンピアンと交流するイベントなどを開催してきました。今後は、パラリンピック競技の体験会の種目数を拡大するなど、様々な取り組みを通じて啓発を推進し、成人の障害者スポーツへの理解をさらに広めていきます。問い、障害者アーツの推進に関し、障害者と共に楽しむ機会の設定は重要ですが、レガシーとするためには、障害者がより主体的に活動できる機会や環境を設定し、継続して開催することが必要です。そこで、障害者アーツを含む文化面でのレガシーとしての取り組みについて伺います。答え、あらゆる人々が文化芸術を享受する機会や、主体的に参加できる場の提供を目指しています。障害者アーツでは、視覚や身体の不自由な方も演奏に参画し、聴覚障害の方も音楽を体感できる演奏会を開催するなど、障害者も健常者も楽しめるアートイベントにします。今後も障害者のニーズなどの把握に努めるとともに、外部団体とも共同しながら、障害者への文化芸術活動の支援の充実に取り組んでいきます。新型コロナウイルス感染症対策について。問い、多くの来街者を迎える本区は、 タクトは一線を画したきめ細かい対応が求められています。区民や来外者に対して迅速かつ正確な情報提供が必要ではないですか。答え、対策本部を設置し、区ホームページや町会などへのチラシ配布により予防策の周知などを行い、来外者には SNS などで注意喚起などを行ってきました。今後も国の動向を注視し、都などとの連携を密にしながら情報提供していきます。問い、感染拡大により影響を受ける区内事業者に対して緊急的に制度融資を構築するなど積極的に支援すべきではありませんか。またこの困難な課題に立ち向かう区長の決意を伺います。答え、区内事業者を支援するための特別相談窓口を設置しました。今後も有益な情報の提供とともに新たな制度融資を創設し支援を充実していきます。区民などの生命や財産などを守るため全力を尽くしていきます。その他の質問項目として、1、財政について、2、ICT 化の推進について、3、人材育成についてがありました。台東区議会自由民主党泉博志議員の質問でした。次は台東フロンティア水島道則議員の質問です。関係人口について。問い、国は地方創生の取り組みにおいて特定の地域に継続的に関わる関係人口の創出拡大を掲げています。関係人口の考え方には地方と都市が相互に利益を生む関係となることも含まれており、他地域を引きつける魅力が多く存在する本区もこの取り組みを進めるべきと考えます。そこで関係人口の考え方を次期人口ビジョン総合戦略に盛り込むべきではないですか。答え、関係人口は地域の担い手として活躍することにとどまらず、地域のさらなる活性化に寄与することが期待でき、本区も来年度から実施する北海道十勝地域と台東区墨田区連携交流事業により、関係人口の創出拡大に向け取り組みを推進します。次期人口ビジョン総合戦略の策定にあたっては、関係人口の考え方も踏まえながら、地方との共存共栄の実現に向け検討を進めていきます。学校地域の絆について。問い、PTA は学校運営の協力者であり、PTA の支援により、児童生徒は地域と関わりながら、安心して学校生活を送ることができると考えます。しかし、少子化や住環境の変化により、PTA 活動に負担を感じる保護者もいるなど、課題があります。そこで、PTA の運営に対する支援を行うべきではないですか？答え、PTA は児童生徒の見守りや、地域と子ども向けの事業を行うなど、子どもたちの健全な成長を図る上で重要な役割を果たしている一方、家庭環境の変化などに伴い、PTA の活動に負担を感じている保護者がいるなどの課題も認識しています。これまでも負担感の軽減を図るために、PTA 活動の理解を深める研修会などの開催や、PTA 連合会が実施する事業への支援も行っています。今後もより円滑に活動を行うことができるよう、必要な支援に取り組んでいきます。その他の質問項目として、1、LINE の導入について、2、生徒数の平準化について、3、学校のインフルエンザ対策についてがありました。台東フロンティア、水島道則議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、小坂義久議員の質問です。防災対策について、問い、近年集中豪雨などによる水害や首都直下型地震などの広域災害が懸念されています。災害の発生を前提とした意識啓発などに取り組むことが災害に強いまちづくりの土台になると考えますが、所見を伺います。答え、水害時の避難行動を決めておくマイタイムラインの作成支援など、区民一人一人の災害に対する意識などの向上に取り組んでいます。 今後も防災施策を着実に推進し、区民の防災力の向上を図っていきます。問い、平常時と災害時という時期や状態を取り払う考え方であるフェーズフリーは、防災・減災の思想を普段の生活に取り入れるために有用であると考えますが、どうですか？答え、平常時のみならず災害時にも活用できるものとして、かまどベンチや区立施設などに無料公衆無線 LAN などを整備しています。また、日常備蓄を推奨し、災害対策を普段の生活に取り入れるよう啓発しています。今後もフェーズフリーの視点を取り入れ、事業を推進していきます。問い、災害時におけるペットの救護対策の必要性が認識されています。避難所運営委員会を中心に、ペットの同行避難について話し合い、受け入れ体制を整備することが必要ではないですか？答え、飼い主へ災害に備えた心構えなどを周知するとともに、ペットを飼育していない方には、同行避難の重要性について啓発しています。一方、飼育スペースなど様々な課題もあり、引き続き避難所運営委員会と協議していきます。町会の活動活性化推進について。問い、区の最大のパートナーである町会が、地域コミュニティの核として、さらに活躍していくためには、町会への支援の再構築や、加入促進条例の検討などが必要と考えます。今後の町会活動を推進する施策について所見を伺います。答え、今年度、町会役員や区民などを対象に、町会活動などに関する意識調査を実施し、町会活動を知らない区民が多いことや、町会とマンション管理組合が互いに災害時に共助を期待していることなどが明らかになりました。そこで来年度、町会活動を広く周知するため、マンション居住者と連携した防災訓練などを予定しています。また、意識調査の結果を踏まえ、ライフステージに応じた町会活動への参加促進策などについて検討し、町会の活性化に向けた支援の充実を図っていきます。その他の質問項目として、1、胃がん検診に伴うピロリ菌検査について、2. 都市型経費老人ホームについて 3. 台東区幼児教育共通カリキュラム小さな目についてがありました。台東区議会公明党小坂義久議員の質問でした。代わってつなぐプロジェクト松村智成議員の質問です。創業支援の充実について問い、産業振興事業団では企業家などに対し様々な支援を行っていますが、創業者向けセミナーの参加者数は伸び悩むなど、さらに工夫の余地があります。企業を創業しやすい区としてのイメージを広げるため、区内だけでなく、区外に向け事業のさらなる周知を図るべきではないですか？答え、産業振興事業団では、女性創業者の交流会などを実施するとともに、商工相談を通じ、創業希望者へきめ細かなアドバイスを行っており、実施にあたっては区の広報などを中心に周知を図ってきました。今後もより広く事業を知ってもらい、区外からの創業者をさらに呼び込むため、SNS の活用など情報発信の充実に努めていきます。問い、趣味などを生かした小物の販売など、小規模な事業を起こすプチ企業は、働き方などが多様化する中、魅力的なものとなっています。プチ企業に対する支援は、区内での創業・企業の活性化に有効と考えますが、所見を伺います。答え、社会経済情勢の変化などを把握し、適切な支援を行っていくことは、本区の創業のさらなる促進のために必要です。他自治体などの取り組みも参考にしながら、新しい創業をテーマとした経営セミナーの開催などを検討していきます。観光地と住宅地を有する本区のまちづくりについて。問い、本区が国際的な観光地として今後も発展し続けるとともに、区内に住む方が 将来も安心して快適に住み続けられる街づくりを進めることは大変重要です。観光地と住宅地の両方の地域特性を有する本区の街づくりについて、今後どのように進めていくのですか？答え。新たな都市計画マスタープランでは、生活・住宅や文化・産業・観光などの分野ごとの街づくり方針を示し、居住と観光の調和の視点も踏まえながら、街づくりを進めることとしています。現在、本計画に基づき、より良い市街地形成に向け、今後講ずべき適切な誘導・規制方策のあり方の検討を進めており、地域と協議しながら、各地域の街づくりに関するルール作りに取り組んでいきます。また、マンション施策も含めた多角的な視点からの住宅施策も、今後精力的に展開していきます。これらの取り組みを着実に実行し、各地域の特色を生かした街づくりを推進しながら、区全体の魅力を一層高めていきます。その他の質問項目として、急増する宿泊施設対策についてがありました。つなぐプロジェクト、松村智成議員の質問でした。今度は、日本共産党台東区議団、鈴木昇議員の質問です。谷中まちづくりについて。問い。谷中は大正時代の家と戦後の建物などが混在した貴重な地域であり、現存する建物や街並みを残し、その価値を維持していく必要があります。そのため、現在策定中の谷中地区地区計画の内容をさらに充実させるべきではないですか？答え。本計画はこれまでも地域の意見を伺いながら進めてきており、昨年秋からの原案作成の際には、都市計画審議会などでの意見も踏まえて修正を加え、内容の充実に努めています。今後も引き続き地域住民の声に耳を傾け、策定に向け丁寧に進めていきます。問い。谷中には地域で大切にされているヒマラヤ杉や桜並木など、町を豊かにする緑が存在します。区が指定している保護樹木なども多くある谷中地域において、樹木や緑を生かした町づくりをすべきではないですか？答え。昨年度末に策定した都市計画マスタープランでは、谷中地域において緑の保全と緑化の推進を掲げ、町の魅力を創出する資源として保全を図ることとしています。今後も保護樹木や景観重要樹木の制度の活用など、地域の緑を生かした町づくりを進めていきます。教育について、問い。昨年の第4回定例会において、区立小中学校の給食費の値上げについて報告がありましたが、学校給食は質の高い食育を行うための最も重要な機会であり、消費税増税も行われた中で、子育て世帯の負担が増えることは不合理です。給食費の値上げは中止すべきではないですか？答え。給食費は法により児童生徒の保護者負担となっており、4月からの値上げは保護者へ丁寧に説明の上実施していきます。今後も安全で質の高い給食を提供し、食育の教材として活用できるよう努めていきます。問い。消費税増税により、子育て世帯の教育などにかかる負担が増えている中、宅では就学援助の認定基準を変更し、対象者数を増やしている例もあります。そこで本区でも就学援助を利用する世帯の生活実態調査を行い、就学援助の対象者を広げるべきではないですか？答え。就学にかかる実費負担について調査し、必要な金額を援助しているため、就学援助の調査は考えていません。認定基準は、生活保護の水準や宅の状況から適正と認識しています。今後も国や宅の状況を注視しながら、必要な方に必要な支援を行い、良好な学習環境の維持に努めていきます。その他の質問項目として、1、建築時における緑地面積の増加について、2、路地の防災についてがありました。 日本共産党台東区議団鈴木昇議員の質問でした。次は都民ファーストの会台東区議団村上浩一郎議員の質問です。台東区立上野防災観光センター新設について。問い、多くの観光客などが訪れる上野地区に観光案内や防災対策の拠点となる区立防災観光センターの設置が必要ではないですか。答え、上野駅周辺は発災時に多くの帰宅困難者の発生が予想されるため、都と連携し一時滞在候補施設の確保に取り組んでいます。また上野地区における観光案内のあり方について検討を進めており、観光案内所に関する聞き取り調査などを実施しています。問い、旧上野出張所跡地を活用してはどうですか。答え、当跡地は区ではすでに都への売却を決定しています。受動喫煙防止対策について。問い、事業者に対し店頭表示義務のさらなる周知やアドバイザーの派遣などを行うべきではないですか。答え、講習会などを通じ受動喫煙防止対策の周知に努めてきました。今後も啓発チラシの配布などさらなる周知に努めていきます。事業者への支援としてはアドバイザーの派遣などを行っていきます。都民ファーストの会台東区議団村上浩一郎議員の質問でした。続いて台東区議会自由民主党岡田雄一郎議員の質問です。再生可能エネルギーを使った防災力向上について。問い、昨年発生した台風では一部地域に大規模停電が発生し、送電系統の複雑さなどから復旧に遅れが生じました。想定を超える災害に対しては自家発電による電源を導入し、電源を分散させることが重要です。防災拠点である区有施設に自立運転可能な自家消費型太陽光システムを導入すべきではないですか。答え、避難所などの防災拠点はソーラーパネル付きの蓄電池などを備えています。また改築などの際には非常用発電機などを上層階へ設置するなどの対策を行っています。自家消費型太陽光システムの導入は発電設備などの設置スペースに課題があるため、他自治体の動向などを注視しながら研究していきます。問い、電気自動車や燃料電池自動車は平常時には環境配慮型の自動車として機能し、災害時には応急電源設備として有用です。公用車として順次導入していくべきではないですか。答え、現在電気自動車を5台、燃料電池車を1台使用しています。さらなる導入は発災時の電気・水素の確保などの課題もありますが、災害時の非常用電源の多様化の観点から検討していきます。キャッシュレス推進について。問い、国のキャッシュレス消費者還元事業により、キャッシュレス決済の利用に前向きな消費者が増える中、手数料の負担などから区内事業者への導入は進んでいません。この機会を捉えて導入を推進すべきではないですか。答え、国などでは事業者に対し機器導入経費の助成などを行っています。本区ではキャッシュレスの知識を学ぶセミナーの開催や商工相談などにより事業者の不安解消に努めています。今後も国などの支援策の情報提供を行うとともに、事業者の実情に応じた相談を行い、キャッシュレス化を促進していきます。問い、社会全体のキャッシュレス化が進む中、区有施設の使用料など区の業務においても区民の利便性などの観点からキャッシュレス化に対応すべきではないですか。答え、本年3月以降に順次自動車駐車場などの利用料について、交通系 IC カードなどによる決済の導入を予定しています。その他の公金収納への導入は手数料負担の公平性などを考慮しながら実施に向けて進めていきます。その他の質問項目として、 1.SDGs 推進について、 2.帯状疱疹ワクチン接種の助成についてがありました。 台東区議会自由民主党岡田雄一郎議員の質問でした。代わって台東フロンティア田中博松議員の質問です。区立文化施設における所蔵品の保護と活用について。問い、文化施設の管理運営において限られた予算で所蔵品を保護するためには今までの考え方にとらわれずに収入を増やす方法を検討する必要があります。拓本や模本の販売など多角的な視点で所蔵品の活用を図り保護体制を充実すべきではないですか。答え、保護については経年劣化を防ぐため適切な温湿度管理などとともに展示期間を限るなどの工夫をしています。他にも自動火災放置設備など防火などへの適切な体制を取るとともに地震による転倒を防ぐため財政負担の観点も踏まえ免震台の設置などを行っています。活用については東京2020大会開催などを好機と捉え展示やミュージアムグッズのさらなる充実を検討しています。今後とも財源確保を視野に入れながら寄贈者の意向も踏まえ適切な管理などに努め魅力ある施設運営に取り組んでいきます。シェアサイクルへの取り組みについて。問い、実証実験中であるシェアサイクルの利便性を向上させるためには地域の偏りなくステーションを増設することが必要です。現在も区役所などの区有地にステーションを設置していますが公園や学校などの区有地をさらに積極的に活用すべきではないですか。答え、自転車の利便性向上や放置自転車の減少を図ることを目的に事業者と協定を締結し事業を実施してきました。しかしレンタサイクルでは成果が低かったためシェアサイクルの事業者と一層の連携を図り区のレンタサイクル置き場をシェアサイクル置き場へと変更し効果を高めていきます。その結果を見極めつつ区の関わり方や区有地のさらなる活用も検討していきます。台東フロンティア田中博厚議員の質問でした。一般質問の詳しい内容は令和2年6月下旬掲載予定の区議会ホームページの会議録をご覧ください。アドレスは http://taito.gijiroku.com/voices/ です。以上、一般質問の概要をお伝えしました。
続いて、第1回定例会議案等の概要と審議結果をお伝えします。区長から提出された議案27件を可決しました。区長提出議案です。令和元年度一般会計補正予算第5回補正前1021億5598万5000円補正額56億4647万7000円補正後1078億246万2000円令和元年度国民健康保険事業会計補正予算第2回補正前234億4766万5000円補正額8億2164万7000円補正後242億6931万2000円令和元年度後期高齢者医療会計補正予算第1回補正前48億9200万円補正額1億7401万7000円補正後50億6601万7000円令和元年度病院施設会計補正予算第1回補正前4億9353万円補正額1億2000万円補正後6億1353万円以上4件全会派賛成結果は可決です。令和2年度一般会計予算令和2年度国民健康保険事業会計予算令和2年度後期高齢者医療会計予算令和2年度介護保険会計予算以上4件賛成は自由民主党台東フロンティア公明党つなぐプロジェクト 都民ファーストの会、台東区民会議、反対は日本共産党、結果は可決です。令和2年度老人保健施設会計予算、令和2年度病院施設会計予算、行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例、概要は区の機関にかかる手続きなどを電子情報処理組織により行うことに関し必要な事項を定める、手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例、概要は手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関し基本理念を明らかにするとともに区の責務などを定める、職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例、概要は地方公務員法の改正に伴い会計年度任用職員に関し規定の整備を行う、奨学基金条例の一部を改正する条例、概要は上原奨学基金の額を改定する、教育振興基金条例の一部を改正する条例、概要は内山少年少女音楽振興基金及び池波社会教育振興基金の額を改定する、手数料条例の一部を改正する条例、概要は毒物及び劇物取締法などの改正に伴い引用条文の整理などを行う、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、概要は幼稚園教育職員の業務量の適切な管理などに関し規定の整備を行う、高齢者住宅条例の一部を改正する条例、概要は明け渡し請求にかかる金銭の利息の割合を改める、自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例、概要は日暮里駅西口自転車置き場の位置を改める、自転車安全利用促進条例の一部を改正する条例、概要は自転車の点検整備の義務付けなどを行う、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、概要は災害弔慰金等を支給審査委員会の設置などを行う、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について、概要は令和2年度及び令和3年度の保険料軽減策について規約の変更を行うため地方自治法の規定により議会の議決を経る、小学校教師用指導書の買い入れについて、契約の方法、随意契約、契約の金額、2,918万1,240円、契約の相手方、東京教科書供給株式会社、小学校指導者用デジタル教科書の買い入れについて、契約の方法、随意契約、契約の金額、2,839万2,650円、契約の相手方、有限会社小文堂、和解及び損害賠償の額の決定について、概要は上の6丁目8番2号先で発生した不傷事故に関し和解及び損害賠償の額を決定するため地方自治法の規定により議会の議決を経る、手数料条例の一部を改正する条例、概要は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律などの改正に伴い、手数料の新設などを行う。以上18件、全会派賛成で、結果は可決です。国民健康保険条例の一部を改正する条例、概要は、令和2年度基準保険料率の決定に伴い、保険料率を改定するなどのため、規定の整備を行う。以上1件、賛成は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、台東区民会議、反対は日本共産党、結果は可決です。第1回定例会、議案等の概要と審議結果をお伝えしました。代わって第1回定例会、陳情の審議結果です。皆様から提出された陳情17件を審議しました。県名委員会での意見、本会議における採決結果をお伝えします。なお、都民ファーストの会は いずれも会派の議員が所管委員会に所属していません。国民年金で入れる区内での特別養護老人ホーム増設を求めることについての陳情、高すぎる国民健康保険料の引き下げ等を求めることについての陳情、以上2件、不採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、台東区民会議、採択は日本共産党、本会議における採決結果は不採択です。介護保険制度の改善及び看護従事者の処遇改善等を求めることについての陳情、以上1件、不採択は自由民主党、公明党、つなぐプロジェクト、趣旨採択は台東フロンティア、採択は日本共産党、継続審査は台東区民会議、本会議における採決結果は不採択です。すべての国民に健康で文化的な生活を保障するために、生活保護基準引き下げ中止を求めることについての陳情、75歳以上の医療費負担の原則2割化に反対することについての陳情、以上2件、不採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、台東区民会議、採択は日本共産党、本会議における採決結果は不採択です。ヘイトスピーチを防止するための実効性のある具体的な対策を求めることについての陳情、以上1件、趣旨採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党。なお、台東区民会議は会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は趣旨採択です。対外的情報省を設立し、米軍横田基地の全面返還、縮小の意見書を国に提出することについての陳情。以上1件、不採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党。なお、台東区民会議は会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は不採択です。厚生労働省が再編・統合の検討を求めた公立・公的病院のリストから区立・台東病院を外すよう国に意見書の提出を求めることについての陳情。以上1件、全会派趣旨採択。本会議における採決結果は趣旨採択です。感染症対策のための集団予防接種の再開を求めることについての陳情。以上1件、全会派不採択。本会議における採決結果は不採択です。陳情文の写しは区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は令和2年6月下旬発行予定の会議録をご覧ください。継続審査となった陳情です。小島公園にフェンスを設置することについての陳情、谷中の歴史を生かしたまちづくりの推進を求めることについての陳情、谷中地区地区計画についての陳情、谷中地区の歴史文化を生かしたまちづくり推進と地区計画の再検討を求めることについての陳情、学校法人花学園へ貸与中の土地の返還後の活用に関することについての陳情、すべての原発の停止及び再稼働を取りやめる意見書の提出を求めることについての陳情、補聴器購入費用の助成制度を設置することについての陳情、取り下げを許可した陳情です。すべての原発の停止及び再稼働を取りやめる意見書の提出を求めることについての陳情。以上、第1回定例会陳情の審議結果をお伝えしました。
これでファイル1が終わります。引き続きファイル2をお聞きください。